お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は琉球大学病院救急部の梅村武弘先生にお越しいただいて、沖縄県の新型コロナ感染症ということでお話しいただきます。梅村先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、梅村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、先生、もう今感染がもう爆発的に沖縄すごいことになっているこの状況の中、はい、もうお忙しい中本当にありがとうございます。はい、毎日毎日報道はされておりますが、実際に、ね、先生方も最前線にいらっしゃるということで、はい、まあ、今までのお話もあり、今の現状もあり、これからどうしていくっていうお話をお伺いしたいと思います。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。私、救急部と言われている、はい、まあ、言うなればいろいろな疾患ですね、救急疾患と言われているもの、うん、例えば交通事故にあったり、
はい、
あるいは急に心筋梗塞になったり、たくさんのやっぱりこう急に起こったり、あるいは重篤な状態を最前線で見る医師のうちの一人です。
はい、
私、まあ、実は福岡の出身で、8年前に福岡大学病院の救命救急センターで働いていたうちから、
はい、
沖縄県立の南部医療センター、子ども医療センターの救命救急センター長として沖縄に来ました。
はいはい、
で8年間いる間に、はい、まあ、この沖縄の言うなれば救急医療というものを私は、はい、まあ、言うなれば任されると言ったらおかしいですけど、担わされてもらって、
はい、
でそのうちで、この4月から、はい、琉球大学に赴任したことになります。
そうなんですね。
はい、でまあ、常日頃から例えば熱を出したよというお子さんから、
うん、
例えば肺炎になったよというご高齢の、例えば寝たきりの方、
はいはい、
そういうふうな方、それからもう怪我ですね、うん、車に跳ね飛ばされた、どこから落ちてしまった、うん、間違ったなんか変な薬物を飲んでしまった、うん、もういろんなものを私たちはやっぱり最前線で見てきてるわけです。
はい、
で今回新型コロナ感染症、
はい、
これはですね、多分ダイヤモンドプリンセスの乗客が確か那覇港で降りた時のが第一例だったんじゃなかったかなと思う、
う
ん、
はい、
もうそうですね、1年半ぐらい前になりますね。その時から私たちはずっとそれを追いかけ続けるというか、うん、もう対応し続けてるわけです。はいはい、で私その医者であるということで、もちろん病院内での診療にも携わるものなんですが、はい、それと同時に県の災害医療コーディネーターという、まあ、ちょっと役職というか係があるんですね。
は
いはい、で県の災害医療コーディネーターってどういうことをするのかと、
はい、
実はこういうふうな今回の、まあ、新型コロナウイルス感染症のこの蔓延というのは、うん、僕はもう災害だと思ってるわけです。
はい、
で災害時には医療だけでは絶対物が進まない、
うん、
逆に行政がたくさん動かなきゃいけないんだけど、行政側も医療の動きがわからないとうまくいかない、うんうん、
はい、
そういうことから私たちのような、まあ、救急医で少し災害医療の心得があったりとかする人間をですね、うん、例えば県で一番最初は5人だったです。5人、うん、県が任命してくれたわけです。
はいはい、
でそのうちの私一人で、うん、今回のこの新型コロナ感染症に対しても、はい、県の言うなれば、感染対策、
うん、
それから病院のやいろいろな、まあ、調整ですね、
うん、
例えば今患者さんが苦しんでますと、でこの患者さんをどこに入院させましょうかとかっていう相談も含めて、
はいはい、
そういうことも含めて私たち県庁内にある県のコロナ対策本部の中の、まあ、一部分を曲がりしていつもいるんですよ。だから県庁と私は今だったら大学病院行ったり来たりしている、まあ、だからどちらかというと現場も見つつ、
はい、
この沖縄県全体の状況というのも、うん、まあ、言うなれば1年半前の一番最初の症例からたった今まで、
はい、
分かっている立場だろうと僕は思います。
うん、
はい、
本当に最前線ですね。
そうですね。はい、
うわ、この状況っていうのが、はい、もう全然前のとは違うというところですよね。
そうですね。はい、まあ、便宜上といいますか、
はい、
感染症というのはやっぱり収まって った、流行った、収まった、はい、流行ったというと、ある程度波を作ります。で、皆さんはもう第一波、第二波という言われ方をもう、はい、世間でもされてるからいいと思うんですけれども、実際問題は今回のが一応第5波ということになります。はい、で、今までの第4波と比べると、ちょっとこう、風景が違うというかな。もう皆さんご存知の通り、デルタ株という、はい、まあ、インドで最初に見つかったという、はい、その、言うなれば変異株ですね。で、このウイルスそのものは、まあ、そもそももう変異をし続けてるウイルスです。ですから、例えば実はこの沖縄で、ほんならギノワン株ってあってできててもいいのかもしれない。だから結局、その中で一番、まあ、強いもの、移りやすいもの、あるいは上手に人間の体の中に潜みやすいものが結局セレクトされて残っていってるに過ぎないわけです。で、まあ、そのデルタ株にもう基本的には沖縄のこの新型コロナ感染の皆さん、はい、全てほぼ置き換え終了してます。で、このデルタ株に変わってからの非常な特徴がやっぱり感染力がやっぱり今までの株と比べたら非常に高いであろうと。はい、まあ、ある程度もうこれは分かってきたことがあって、ね、もう世界的にも報告をされてます。大体ですね、普通のインフルエンザなんかよりももっと移りやすいと。今までのから、この前のは、アルファ株とかそういうものに比べても大体2倍近く感染率があるんじゃないかと。だから一番最初のに比べたらもう数倍以上、本来のあの中国から発症した時のあの時の移り方からすると多分数倍以上移ると言われてます。それからもう一つは、やはりこの移りやすいということの中に、結局ターゲットがかなり、なって広くなっている。今までだったらある程度やっぱりどうも成人例が多かった。はい、子供さんってほとんどいなかったんですね。
そうですよね。
不思議とですね、うん。まあそれがですね、もうかなり今代はもう子供、うん、特にもう10代の方とか非常に移ってしまっていることになる、うん。で、結局そういうものが組み合わさって、
はい、
で、結局のところ、まあ、例えば、まあ、我々がやってる感染対策がどうだこうだっていうのももちろんあるんだろうけれども、うん、まあ、基本的にはまずデルタ株という感染力が高くなったということで、はい、まあ、残念ながら沖縄はこの新型コロナ感染症の蔓延地と呼んでおかしくない。つまりもう今は感染拡大とかっていう生優しいものではなくて感染爆発です。
爆発。
はい。あの人口あたりで私たちはその感染者数を大体ある程度比較をするためにですね、そうしないとわからなくなるので、で、簡単に言えば今東京の数なんて何千人って出てるか東京の方がたくさん感染してるんじゃないかって、もちろんあそこは人口が多いわけですよね。で、普通に考えると、まあ大体沖縄が東京の人口の9分の1。まあ10分の1とすると計算しやすいですよね。
うんうん、
で、今沖縄はだいたい600人から700人日々感染者数を数えますよね。ってことは、はい、東京だったら6000人とか7000人感染してると思ったらいいわけです。
で、
すごい数ですよね。うんうん、で、実はその人口比あたりにすると、今多分世界的にたくさん感染をしている地域というか国は多分イギリスだと、イギリスとそれからアメリカじゃないかなと思います、うんうんうん、もちろん他の地域はたくさん感染しているとかあるんですけれども、例えば医療制度、これ先進国と例えば発展途上国とかでいくと、はい、検査ができるできないとか医療事情がどうだということもあるから一律に簡単に比べることはできませんけど、うん、まあ先進国同士だからいいかなとすると、うんうん、だいたいイギリスで2900だから100万人あたり2900人ぐらいの感染者数、
うん、
アメリカが2500、600じゃなかったかな、はい、2500、600だと、
はいはい、
もう沖縄県だけでいくと1000人もうそれはもうはるかに超えてて100万人あたりとうとう3000人を超えてますね。3100人ぐらいまでデータでいくんじゃないかな。だからそれぐらい私たちは実は感染を経験している地域に暮らしているということをまずやっぱ強く認識をしてもらいたい、
はいはい、
で、この強く認識をしていただきたいということにやっぱりこうやって力を込める意味というのは、
はい、
実はこの災害という言葉を僕は使いましたけれども、
はい、
例えば東日本大震災、
うん、
熊本大震災、ここ最近やっている豪雨による洪水、
は
い、誰が見ても災害ですよね。
そうですね。
このですね、新型コロナ感染症、自分がかかるまで誰も災害と思ってないんですよ。
あ、そうかもしれません、
はい、私は今からここからテクテク歩いてパルコにも行けますし、
はい、
ライカムにも行けるわけです、
うんうんうん、
ので普通に例えばご飯食べに行こうかなと思ったら普通に行けるわけです、
うんうん、そうですね、
はい、ところが、うん、その先々でその感染というのは成立しちゃっている。つまりずっと切れない、普通の災害でやっぱり1年も2年もということはまずないわけです、
うん、
まずないわけです。で、日常生活が混在しながら起こっている、実はかなりの人たちがいろんな生活がままならなくなっている災害であると思います、うんうん、 だから医療機関は実際これはもう災害モード、
うん、
災害対応しないと対応できないところまでやっぱり現時点で追い込まれているわけですね、はい、
災害という言葉も最近よく、ね、使われてはいると思うんですけれども、はい、現場としてもうそういう指示になって、
はいはい。あとですね、実はですね、その、まあ、災害モードというものをどういうものにするか。うん、例えば、今言いましたように、地震であれば、もう一般の手術は全止めですよね。すべて止める。はい、で、すべて止めて、たくさん生じるである外傷の人たちをみんな受け入れて、うん、それから、その次のフェーズになると、まあ、例えば、慢性的な病気を持っている人、うん、薬がなくなったりとかして、地震で全部薬がなくなっちゃったよって言ったら、はいはい、そういう人たちのフォローしていくっていうことをずっとやっていくわけです。うん、当然、家が崩れた家で、挟まれたと同時に生活ができなくなるわけですから、うんはい、そういう人たちの支援もする。つまり普通は一般診療はほぼ止めてしまって、はい、完全なる災害モードにするわけです、
うんうんうん、
で今現在そのじゃあさっきから災害ってあなた言ってるけどどういうことだと病院はどうなってるんだというと、うん、例えば今の私の勤めている琉球大学の救急部においては、はい、ついこの間までは交通事故の患者さんを受けながら新型コロナも受ける、まあ、言うなら2本立てで並列して仕事をやってたわけですけど、はい、今はですねもう完全に救急部の中の病棟ですね、うん、HCU と言います、ハイケアユニットと言いますけど、
はい、
言うなれば人工呼吸器につないだりとかっていう重症の患者さんを見る場所、それはですね私たち6床あの救急部の中に持ってるわけですけど、その6ベッド分全部もコロナ専用になってしまってます、言うなれば一般の診療ちょっと軽症の一般診療急いでちょっと病院かかりたいよなっていう人にはちょっとご遠慮願ってでも、
うん、
もう新型コロナ対策新型コロナ対応の方に尽力しないと病院機能が維持できないところまでは来ています。
もう本当に現場にいないとひしひしとこの感覚っていうのは分からないとは思うんですけれども、はい、皆さんにそういう現場の声を常に出すっていうのは非常に意識的なものとなるのかなと、
はいはい、だからもうこのような機会をちょっといただいたということは、まあ、今の我々にとってすごく大事なことで、うん、基本的にはつまり怪我をしたり病気をしたりしないと病院は来ないところなんですよ。
そうですね、
はい、だから病院の中で起こっていることっていうのは一般の方に分かってくださいって言っても絶対僕は分からないと思う。
そう、はい、それはありますね。
あの、はい、私たちがそもそもその医師になるために医学部に行ってて医学生だから病気のこととか病院のこといっぱい知ってるのかって言ったら病院のかかり方から僕は知らなかったですからね学生の時は本当にどういう制度でどういうふうにして病院にかかったらいいのかすら知らなかった。まあ、はい、一般の方の普通の方にとっては当然そういう場所なんだと思います。うん、ですから、そういう意味では誰もその言うなれば病院の世話にはなりたくないはずなんですよ。
そうです。
ならないことが一番、健康でいることが一番だと私は思ってます。だけれども、はい、いざという時に使う場所として、
うん、
言うなれば機能しておかなければいけない場所として、うんうん、やっぱり整備をし続ける、準備し続けるところが必要な場所だと思ってます。
はいは
い、ですから、それがやはり平時、うん、つまりこういうふうな感染症が流行ってたり、うん、あるいは災害が起きてない時、日常の時に、うんうん、皆さんが日常生活を送っていると同じように、私たちも基本的には日常の、はい、まあ言うなれば、医療現場でありたいわけですよね。
うん、
ところが、実は今はそういう状況にはなっていないと。
うんうん、
まあ、患者さんが例えば溢れ返って野戦病院化してっていうことではないんですね、
うん、
これは実は、
うんうんうん。
結局ですね、たくさんの人たちを受けてる間にもう僕たちは、例えば今、新型コロナ感染症の患者さんで、さっき言った HCU というところの中に、はい、気管挿管をしている人、今4人見てるんですね。4人ずらっと並んでるわけです。
はい、
で、その人たち当然意識もない状態ですから、ものすごく私たちはだいたい4人から5人がかりで1人の人のケアをするわけです。で、そうしてる間に、隣に、例えばそういうふうな交通事故が来た時に、もうどうしてもやっぱそこに人手が割けないわけです。ですから今までだったら、普通に、例えばお腹が痛いよって言って子供さんが来て、その横にそういう怪我がしてきて、
うんうん、
おじいちゃんおばあちゃんがそこで転んじゃったので足がね立てなくなりましたっていう人も合わせて私たちは4列並列ぐらい普通に見てるものが基本的には今できません。1列しか見れないですね。で、それからそこにやっぱり患者さんを見るためにコロナ専用の病棟の中に看護師さんをたくさん入れたりする。それから医者もそこに入りっきりになる。その人たちは表に出てきて非感染の人、つまりコロナを感染してない人を見るわけにはいかんわけですよ。
そうですね、
僕たちが今度は移す媒体者になってしまう。だからそれができないもんですから、実際のところ人数が2倍いるわけですよね。 同じ症例を見るだけ、はい、同じ数の症例を見るだけでも、はい、で結局そういうことをするために、その私たちがそのコロナの重症者あるいは新型コロナ感染症の診療するために人手が普段よりも2倍からだいたい3倍かかってます。
3倍、は
い、で2倍から3倍かかってる。じゃあその人を増やせばいいって言ったら、うん、どこにそういうふうな人たちが今いるかと、新たに雇うことなんてほぼ不可能なんですね、医療職というのは。
うん、そうですね、
はい、普段医療に携わってない限りはそういう場所で働くというふうには多分なれないと思います。じゃあどうするのかというと、他の病棟、例えば内科の病棟、はい、外科の病棟、整形外科、はい、皮膚科、うんうん、精神科、もういろんな病棟から少しずつすいませんって人をこっちに移動させてくれませんかってするわけです。
うんうんうん、
ちょっとずつかき集めていく、はいはい。そうするとどうなるかというと、まあわかりやすく言うと、今まで40床、例えば内科の病棟で作ってたものが、まあ1割減らして36床にしましょうね。うんうん、つまり4人分は今まで入院ができてた人はできなくなってるわけです。うんうん、
はい、
で、そこで空いたベッド、つまりベッドは空いて、そこで余った人をそのコロナの方に動かしてるわけですね、うん、今病院の中っていうのは、うんうんうんうん。だからそうすることによってやっぱり一般診療が少し制限をされている状況がずっと実は続いてるわけです。うん、ただし、それをもって医療崩壊だと言って大騒ぎする必要は僕はないと思います。やっぱり生命を守らなきゃいけない、あるいは重篤な、今治療しなきゃいけない人たちのために医療を提供するっていうのは、うん、特に私たちは高度な医療をやっている大学病院ですから、そこを完全に止めてまでコロナだけ一本やりということは、うんうん、私は基本的にはできないと思う。
はい、
もしそれをしてコロナ助かっても他の病気でたくさん人が亡くなってしまったら、私たちは何のために医療してるのかわからないわけです。
そうですね。
で、その調整を言うなれば県全体としてやっていくっていうのが、さっき言った行政とか、それから先ほど言うから出てきてる県のコロナ対策本部、そういうふうなところ。で、その調整を含めて、まあ言うなれば私はこういうふうにして今までちょっと携わってきてるっていうことになる。はい、
いやもう両方見ながら、患者さんを見ながら、また、ね、沖縄県を全部見ながら、
そうですね、俯瞰的にというかですね、
はい、今のこの状況、まあ、皆さん普通に動いていらっしゃる方たちは、はい、自分の近くにないからっていうところ で、
ね、
大丈夫じゃない、まあ、ちょっとね買い物行くには大丈夫かなっていう、はい、まあ、その認識っていうのが、はい、それはちょっともう少し考え直さないといけないと。
もうおっしゃる通りというかですね、本当にそこにつきます。まあ、先ほどから言いますように、感染をしない限り、あるいは感染した人を身近に、見ない限りは、わからないと思います、私は。もうこれはですね、僕はどんだけ言っても仕方がないと思います。だから、かなりの、例えばショック療法、まあ、もう私ちょっともう不謹慎かもしれませんけど、やはりちょうど1年前に志村健さんが亡くなられた時、
はいはい
はい、あの時空気変わりましたよね。
うんうん、そうですね。
はい。だから、ああいうふうな本当にやっぱりみんなが、こう、なんていうのかな、あって思うようなことがない限りは、うん、まあ言うならば、まあ行動変容という言い方をしますけれども、日常生活が変わるってことは、そうないんだろうと思います。うん、それはまあ私も、普通の人間ですから思います。ちょっとやっぱお酒飲みに行きたいし、うん、なんかどっかでカラオケでお酒したいよなと思うときはもう多々あるわけです。はい、ただし、まあ少なくとも私はこの1年間それはしていない。うん、というのが、ある程度もこの感染症というのをだいぶ分かってはきてるわけです。
そうです。
で、治療法もある程度私たちがこの時点から治療したら、うん、ある程度予後、つまり、成績ですね、
はいはい、
命は少なくともなくさなくていいだろうと。で、そういうことをまあ積み重ねてきたおかげで、まあ例えば、一番最初に言ったように沖縄というのはこの感染爆発地、まあ、感染蔓延地と言ってもいいですね、はいはい、で今までの第1波第2波第3波第4波までの間でもかなりやっぱり多いんですよ実は、はい、累積のも感染者数でも沖縄というのは全国で一番です。で全国で一番の累積の感染者数を持ってますけれども、少なくとも死亡者数は1位じゃないんですよ。
そうですよね、
はい、5位か6位ぐらいだったと、うんうん、ところが多分ね今回のでちょっとまた増えると思います、はい、でこういうふうなものを考えるときに、実は、感染者数分の、死亡者、
うんうん、
命を失った人、つまり、それ、致死率と言いますけれども、そういうふうな割合でいくと、実は40何番ぐらい。はい。普通はですね、感染者数が多くなると医療が追いつかないので、はい、つまりそれがすなわち医療崩壊とか医療逼迫とか言われているところなんですけど、はい、そうなって死者数がポンと増えちゃうんですね。今までの数のね、大体割合でいくと2倍3倍にポンと増えちゃうわけです。例えば、今までのパターン、今までの、経験からいくと、日本全国の中では北海道、それから一番近いところが関西ですね。ああいうところは起こりました。大阪、それから兵庫、はい、そういうところはですね、もう 感染者数が多くなりすぎて医療の介入が間に合わなくなった時にやはり死亡者数が増えるんですね、その時に、
うんうんうん、
で、それによってでつまり致死率がちょっと高くなっちゃう、うん、今までが例えばと、まあ、1の割合だったのがすぐ2とか3とかの割合になっちゃう、うんうんうん、で沖縄はそれはすごく抑えられてた地域だったんですね、うん、ですから今まではまあいろいろ言われてはいますけれども、はい、まあ今持っているその力、うん、能力ですね。まあ僕はこれを医療資源と呼びましょうかね。
はいはい、
例えば病院の数、ベッドの数、うん、看護師さんの数、うんうん、それからお医者さんの数、はい、そういうものを全部含めて、これは有限なわけですよ。無限じゃないわけです。
うんうん、
で、日本人はちょっと悪い癖があって、お水とかそういうふうな医療とか安全とかがタダだとみんな思ってるわけで、ものすごいコストがかかってるわけですよね。それを維持するために。
は
い
うん、
ですからそれを維持するためにかかってるコストを、まあ、有限な医療資源を上手に使って、まあ、切り抜けてはきてるんだと思います。感染者数はたくさんあるんだけれども、本当は感染が抑えられれば一番いいんですけれども、はいはい、抑えれなくて、たくさんの患者が生まれ、発生しても、それを命をなくさない、まあ言うならば管理はできている。医療を提供できてた。
はいはい、
で、それが、さすがにこんだけ増えてくると、ちょっと超えてくるわけですね、今度は。
そうですね。
はい。で、まあ言うなればこれっていうのはもうなんていうのかな。まあ、私はもう簡単にあの数の暴力というふうにも言ってるんですけれども、
うん
実際にあのこの一週間、まあこの第5波の特徴を見るならば、
はい
言うなれば年齢は、どうやら若い子たちも感染するようになった。うん
はい、
ある意味10代以下で4分の1ぐらい。
うんうん、そんなに、
ね、?4 分の1ぐらいいるんですね。で、20代から40代の、まあ、一番社会活動が多い、はい、大きい、まあ、活発な層といいますかね、うんうん若い層が大体半数超えるぐらいですね、それで。
うんうん、
ってなると、ご高齢の方、70以上の方っていうのは今度は多分 5% ぐらいで済んでるんじゃないかな。
あ
もしかしたら 5% 以下かもしれない。
なるほど。
これはですね、完全に前と違うんですよ。
そうですね。
はい。
逆転しちゃったみたいな。だから、
その部分で死亡率っていうのはある程度抑えられる。
はい、
つまり、ご高齢の方の方がやっぱりこれ肺炎を乗り切れないわけです。でこのコロナの感染症、新型コロナ感染症が、まあ、インフルエンザとかとよく巷では比べられて、うんうんうん、インフルエンザよりちょっと立ちが悪いぐらいだろうって言うけれども、インフルエンザでも人が亡くなる、人が亡くなるって言ってますけど、インフルエンザの人の亡くなり方はちょっと違うんですね。
うん、
簡単に言えば、インフルエンザは例えば脳炎を起こしたり、
うんうん、
いろんなそのなんていうのかな、臓器障害を起こしたりとかって亡くなりますけど、うんうん、どうもこの新型コロナ感染症はですね、先に肺炎で持っていかれるわけです。だから息が続かなくて、体の中に酸素を取り込めなくなって死んでしまう。つまりご高齢の方が持たないんですよ。乗り越えれないんです。
そういうことか。
だから酸素をたくさん上げて人工呼吸器をつけて、肺炎は例えば1週間から10日で治ると、その1週間から10日を乗り切れないんですよ。ですからご高齢の方は僕はたくさん亡くなるんじゃないかと。でそのご高齢に関してはですね、やっぱりワクチンが打ててましたね、
はいはい、
ワクチンが非常にやっぱり効果がありまして、まずかからない。でかかってもですね、ほぼですね軽症で済んでます。
あそうなんですね。は
い、もちろんその中でどうしても抗体がうまくできずにやっぱり重症化する例がないわけじゃありません。でも全然少ないです。もう明らかにご高齢の方に打ってて、例えばご高齢の方100人打ってたら、今まではもうみんなで打つしやっこしたら、例えば60、70っていう風な感染者が出るようなところでも、5とか6です。本当に本当に多分です、1割ぐらいしか感染成立してないんじゃないかなと思うぐらい。
で、
その、はい、あの、5とか6とか出た人も重症化しない。だから、やっぱりですね、あの、そういう意味では、今回はワクチンがある程度スタートしていたので、
はい、
医療っていうのは乗り切れるんじゃないかという、ちょっと楽観視しちゃったのかもしれないですね、日本全国で。
ああ、なるほど。
はい。ところがですね、この20代から40代、まあ、言うなれば、ワクチンが打ててるのがギリギリ60ぐらいじゃ、60半ばぐらいじゃないですか。
そうですね。
はい。その前の方、つまり20代から60半ばぐらいまでの間、もう、今までだって重症化してないわけじゃないんですよ。
うんうんうん、
ある一定の割合です。
はい、
まあ、大雑把に言うと、大体ですね、100人感染したら、1割の人は入院が絶対必要な状態になって酸素使いますよと。で、1割で10人ですよね。で、そのうちの半分の人、5割ぐらいの人は人工呼吸器使っちゃうっていうぐらいになります。で、そのうちの1人が、エクモとかいるっていう、もっとひどいこと、もっとひどい治療しなきゃいけない、あの、心身の強い仕事、治療しなきゃいけないな。で、そうやってなる人たちが、今までは全燃料入れてしてたから、確かに割合としては減ったんですよ。
はい。
ところがですね、一定の割合で、だから多分 3%、数パーセントの人は人工呼吸が必要になってます。今まででも、40代でも50代でも。つまり、はいはい、それを僕たちの目の前で、僕たちがきちんとしたその医療の提供ができれば、その人たちは命を失ってないわけです。つまり、肺炎を乗り切れる体力もあるし、はいはいはい、治療にちゃんと反応してくれるわけですから。ところが、今回のように新規発生者が多くなると、実数としてはやっぱり増えてしまうわけです。割合は、つまり、こう、なんていうのかな、何パーセントぐらいしか重症化しないんだろうって言って、100人で1人だったら、みんなならないと思うわけですよ、結局。ね、僕は99人側だって思うわけじゃないですか。
思います。
はい。ところが、100人だったら1人だから僕たちはすぐ手を出して治してあげるよ。じゃあ200人になったら2人は出ますよね。うんうん、1000人になったらその人に10人出ちゃうわけです。1万人出たら100人出ちゃうわけですよ。そしたら私たちはその重症者を見るっていう数自体が沖縄はですね、大体ですね、想定しているのが30ぐらいです。まずは。はい。その徹底的な治療が必要。つまり、はいはいはい、まあ、東京基準って言ってるよね。重症と言われてる例、はい。もう重症っていうのはもうはっきり言って既得状態です。本当に。もう、本当もう一歩手前です。だから私たちが手を抜くとすぐ持っていかれます。はいはい、で、そのような方の実数がもう減るしかないわけですよ。先ほども言いましたように医療資源は有限です。で、これまで1年半の間になんで増やしてないんだって言ってますけれども、それですら、例えば1年じゃ増えないんですよと、お医者さんはと。看護師さんも絶対増えないですよと。それでも増えてるんですよ、ちゃんと。対応病床も増やしてますし、で、そこをやっぱりこう、なんていうのかな、みんな分かってもらいたい。じゃあ、そこでどうしたらいいのかっていうのは、ある一定数の重症者が出る以上は、先ほど言いましたように、数の暴力で攻めてくるわけですから、新型コロナウイルスは。新規の発生者、新規の感染者数をある一定の数までに抑えとくことが必要だと思う。だから、今の600、700が連日続くっていうのはもうちょっとですね、もう厳しいです。はい。だからそれをせめてやっぱりもうこれ以上増やさない。もうそこに尽きるんではないかと思います。はい。
はい。上村先生、ありがとうございました。新規感染者をね、これ以上増やさないということをもう少しみんなで自覚しないといけないと強く思いました。で、次週も引き続き梅村先生に、県民が気をつけていくことを改めてお話ししていただきたいと思います。本日は琉球大学病院救急部の梅村武弘先生にお越しいただきました。ありがとうございました。